今日はイザヤ書37章です。このところには苦難の中の祈りのことが出てきます。一節を見るとヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き荒布を身にまとって主の宮に入ったとあります。王自身も自分の衣を裂いて荒布を身にまとい、そしてまた神殿に入って彼は祈った。ヒゼキヤ王は何よりも神様に主により頼むということをしたわけです。そして彼はまた2節を見ますと宮廷長官エリアキム、書記シェブナ、年長の祭司たちに荒布を身にまとわせて預言者であるアムツの子イザヤのところに使わした。ヒゼキヤ王は自分だけが祈るというのではなくて、また預言者にイザヤに祈ってくれとその祈りの嘆願をしたわけです。3節には、今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です、子供が生まれようとしているのにそれを生み出す力がないからです、もう自分には全く力がない、彼は主の前にへり下り、そしてまた預言者イザヤにも祈りのお願いをしている。そして彼はこの主なる神様のことをまた使者たちを使わせて語らせているわけですけれども、4節のところを見ると、生ける神をそしるために彼を使わしたのです。なぜラブシャケが暴言を吐き、そしてまたこのエルサレムを陥落させようとしているのか、それは神をそしることである。そしてまた4節の終わりを見ると、あなたはまだいる残りの者のために祈りの声を上げてくださいと、そのようにお願いをしたわけです。それはヒゼキヤ自身も残りの者の一人である、彼は神の前にへり下り、そして自分たちは何の力もないものであるということをイザヤに伝え、そして祈りの応援を求めていったわけです。そしてイザヤはこのことに対して6節を見ると、アッシリアの王の若い者たちが私を罵った、あの言葉を恐れるな、私を罵った、主なる神を、これはもう罵ったことである、ただイスラエルの民に対するだけのものではない、イザヤは答えたわけです。そして7節を見ると、今私は彼のうちに霊を置く、彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる、私はその国で彼を剣で倒すと、はっきりと神様はイザヤを通してこのことを約束をされたわけです。そしてそれは事実、38節最後のところを見ると、セナケルブはこの神殿でもう偶像を拝んでいる中で息子たちに殺されて、そしてまた別の息子が代わって王となるというようなことが起こっていくわけです。神様は必ず敵対するものを退けられる。ですから私たちはもう目の前にいる敵を恐れることは一つもないわけです。言うなれば、この苦難は何かというと信仰が試されるということであるわけです。ですからヒゼキヤも彼自身、このもう最大のピンチ、エルサレムがもう18万5千の大軍に取り囲まれて、もう滅亡するか否かというような、そういう中にあって、彼がしたことは衣を裂き荒布を身にまとって神殿に入り祈る、そしてそれだけではなくて預言者イザヤにそのことを彼はお願いをしたということです。まあ他にも実は預言者たちは何人もいたわけですけれども、しかし他の預言者たちは平安だ平安だ大丈夫だと言って 真実に神様に祈り、また求めるということをしなかったわけです。そして14節を見ると、ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取って読み、主の宮に登っていき、それを主の前に広げた。なんと彼はこの使者からの、言うなれば侮りの、それは手紙であったわけですけれども、それを主の前に広げた。ですから彼はこのつぶさにもう自分の受けている困難、苦しみ、それを神様の前に広げる。ですから私たちも今自分自身が苦しいということをそのまま神様に告げるということは大切なことであるわけです。そしてその中で彼が祈った祈りは16節以降に出てくるわけですけれども、16節のところには、ただあなただけが地のすべての王国の神です、あなたが天と地を作られました。彼が祈った、まず最初の祈りは求める祈りではなかったということであるわけです。あなただけが地のすべての王国の神、あなたが天と地を作られました。彼が祈った祈りはまず神を崇めるということであったわけです。そしてまた彼はアッシリアの王たちのことを祈っているわけですけれども、18節19節に出てきますが、そのアッシリアの王たちは神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技、木や石に過ぎなかったので、彼らはこれを滅ぼすことができたのです。なぜ国々を滅ぼした？それは誠の神ではなくて人間が作った神であった。そして20節を見ると、私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください、そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょう。彼はただ単に自分たちを助けてくださいと祈ったのではなくて、地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょう。彼はなおも神様を崇め、またこのことを通して主なる神のことがもう全世界に知られる、そのことを祈っていったわけです。そしてイザヤはまたこの主が語られたことを語るわけですけれども、22節以降に出てきます。諸女である娘シオンはお前を蔑み、お前をあざける。このお前というのはアッシリア王のことであるわけです。23節に、お前は誰をそしり、誰を罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか。それはまさにアッシリア王は主なる神に対して高慢な目を上げ、また24節にも、お前はしもべたちを通して主をそしって言った。ラブシャケの言った言葉はまさに主をそしる言葉であったわけです。確かに周りの国々をアッシリアは強大な力を持って征服していったわけですけれども、そのことは26節を見ると、お前は聞かなかったのか、遠い昔に私がそれをなし、大昔に私がそれを計画し、今それを果たしたこと。実はアッシリアも全ては神様の手の中にあって、それはなされたことであるということをこの知るべきであったわけです。しかしアッシリアは神の前にへりくだらなかった。28節を見ると、お前が座るのも出ていくのも、お前が入るのも私はよく知っている、私に向かって生きり立つのも。ですからエルサレムを攻め滅ぼそうとしたのは神に向かって生きり立つことであった。ですからそれゆえに29節中頃を見ると、私はお前の鼻に鍵輪を、口に靴輪をはめ、お前を元来た道に引き戻す。もう元のところに戻し、そして打ち滅ぼすということを言われ、そのことは もうその通りになったわけです。しかし逆に30節を見るとイスラエルに対するこの予言の言葉が出てくるわけです。30節にはあなたへの印はこうである、このあなたというのはイスラエルのことであるわけです。先のお前と言ったのとは非常に対照的な言葉になるわけなんですけれども、今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目はそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる、まあ、少しずつ良くなっていく。31節にはユダの家の中の逃れの者、残されたものは下に根を張り上に実を結ぶ、まあ、大きな木が切り倒されてしまう、しかしこの残っているものがあるわけです。下の根は完全に残っていて、この切り倒された切り株から新しい芽が出てきて、そして上に実を結んでいく、もう新しい命が芽生えるということを神様はイザヤを通してこの語られたわけですけれども、このことはやがてはバビロン捕囚後には起こってくるということになるわけです。そしてそれだけではなくて、今日の私たちにも約束されている言葉でもあるわけです。私たちも今は困難の中にあるわけですけれども、しかし必ずこの残されたものは下に根を張り上に実を結ぶ、私たちは主なる神様に期待するものでありたいと思います。32節にエルサレムから残りのものが、シオンの山から逃れのものが出てくるからである、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。私たちはこの御言葉を信じて、私たち自身も実は残りのものであり逃れのものである。私たちはしっかりと神様に結びつき、また万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。神様が大きな祝福を持って私たちを導いてくださることを信じて、また私たちも主に従うものとさせていただきたいと思います。